別府先生おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
興味深いお話を今日は伺えるということで、脳の手術の中で途中意識を覚醒化させておしゃべりをしながら手術をするというそういう手術方法があるんですね。で、今年の2月のことでしたけれども、イギリスでバイオリニストの患者さんが演奏をしながら脳手術という、このニュース衝撃だったんですけれども、実際こういうことが岩手でも行われているということなんですか。
さすがにバイオリニストの患者様は来られてませんので、バイオリンを弾きながら覚醒化手術を行うということはまだ経験はないんですけれども、多分このバイオリニストのこの患者さんはですね、その繊細な指の動きに関係する神経機能部位っていう運動の司令塔ですね、それが脳にあるんですけれども、そのすぐ近くに取り除かなければいけない腫瘍等があって、指を繊細に動かす部分を確認するためにバイオリンを弾いてもらいながら手術をやっているというようなことで、多分バイオリンを弾きながら覚醒化手術をやってたんだと思うんですよね。
その絵を想像しますと、一方で脳の手術が行われ、脳みそとかね、こういろいろ開かれてる中でバイオリンを弾いてということで、さあそういうことができる世の中なんだ、時代なんだっていうところで今日はいろいろと伺っていきたいと思います。その覚醒化手術というのはまずどういうものなのかというところから教えてください。
覚醒化手術は先ほどお話があったようにですね、手術中に患者さんに起きていただいて脳の手術を行うんですけれども、なぜ覚醒化にしなければならないのかというと、脳機能マッピングというのを行わなければならなくて患者さんに起きていただくんですね。で、この脳機能マッピングというのは、人間というのは話したり、それから人の話を理解したり、あるいは計算したり書いたり読んだりとかですね、あるいは手足を動かしたりっていう脳機能があるわけなんですけれども、それぞれの脳機能には動かせ、あるいは喋れという命令をするですね、脳機能極材部位っていうのがございます。で、脳機能極材部位は言うならばその司令塔なわけですけれども、その司令塔のその場所をですね、正確に手術中に同定する決定することを脳機能マッピングと言います。で、脳機能マッピングはその患者さんに起きていただかないと話したり読んだりですね、計算をしたりっていうのは機能を見ることができませんので、ですので脳機能マッピングを行いたいときにはですね、全身麻酔ではなくて覚醒化手術で行っているというわけです。
その今お話にありましたいわゆる司令塔の機能である機能極材部位というのは、個人によっても異なり、また移動することもあるというものなんですね。
その通りでございます。教科書なんかではですね、大体その人の話を理解するところは耳たぶのちょっと上のあたりの脳、あるいは話をするところはこめかみの部分の脳に一致する部分の脳とかですね、そういうふうに大まかに分布がその書かれています、色分けしてですね、ただ脳機能極材部位というのはもっとピンポイントなものでありまして、換算間によって数ミリのズレがある、あるいはその脳の可塑性と申しまして、例えば病気でですね、その脳機能極材部位が侵されそうになっていたりするとですね、場所が移動することもあるんですね。で、それを脳の可塑性と申しますけれども、そういったことで患者さんは一人一人によってその脳極材部位の位置が微妙に違いますので、覚醒化手術によって脳機能マッピングというのを行っているというわけであります。
移動されてしまいますとね、やはりリアルタイム性というのは重要で、やはり意識を一回覚ましてということになるんですね。でも先生、実際それができるんだというところ、これは何年前ぐらいから行われているものなんですか。
覚醒化手術、岩手医科大学では覚醒化手術は 4,5 年前から実はやっているんですけれども、やはりその大都市に比べますとやっぱり人口が少ないのと、脳の手術の中でもですね、脳腫瘍の、しかもその神経膠腫、別名グリオーマと言いますけれども、この患者さんに対してメインで行う手術ですので、どうしてもやっぱり手術数が少ないという現状があります。で、ただそれでも20数例の患者様を今現時点でうちで覚醒化手術をやっているという状態です。
そのグリオーマとおっしゃったのは、その、 脳の中に、つまりできる腫瘍ということなんですね。
グリオーマについてちょっと申したいと思いますけれども、グリオーマは脳の表面あるいは脳の内部に発生する腫瘍なんですね。でこの腫瘍は標準治療というものはですね、まず手術でできるだけ取ると、でその後まあ放射線や抗がん剤治療をやるわけなんですけれども、そのグリオーマはですね、その増殖能力もまあ比較的高いんですけれども、周りの脳にこう染み込むように浸潤していく、浸潤脳っていうのが非常に強いんですね。で浸潤しているその染み込んでる部分と、先ほどからお話しているその脳機能極材部位が非常に近いような場合はですね、その境目が分かりづらい、ですのでその脳極材部位を正確に把握できれば、そのギリギリのところまで腫瘍を取ることができるわけです。ですのでまあグリオーマの手術に主にその覚醒化手術の脳機能マッピングを行っております。でその脳機能マッピングを行わないで手術を行うとすればですね、先ほどからお話しているように大雑把な分布の部分の外側の腫瘍しか取れないわけですね。教科書で描かれているような分布図の外側の腫瘍しか取り除くことができません。そうすると結果的には手術で取りきれなかった腫瘍の量が非常に多くなってしまうというようなことで、我々はこの覚醒化手術による脳機能マッピングでグリオーマをですね、できるだけ多く摘出するというふうなことでやっております。
つまりこれは悪いところを取ったんだから動かなくなったって不自由になったっていいだろうということではなくて、なるべくその神経繊維を傷つけないで、その脳の機能を温存して、その方がなるべく動きの負担がないようにということですよね。
その通りです。
さあ実際になんですけれども、じゃあ患者様が脳腫瘍ということでいらっしゃいました。まずじゃあ部位の特定というところから入るわけですよね、検査。そのあたりからちょっとこう
持
っていただいていいでしょうか。
まず患者様が来られますと、我々は CT とか MRI 等で脳腫瘍の場所を確認するわけですけれども、まあ、教科書で描かれているような大雑把な分布ですね、その分布に近いような脳腫瘍の場合にはですね、やはりその覚醒化手術でやった方がいいんじゃないかというような、まあ、検討をまず行います。で脳外科でまず検討しておいて、その後ですね、覚醒化手術チームっていうのがあるんですけれども、そのチームでですね、さらに検討します。そのチームはですね、脳外科医、それから麻酔科医、それから手術室の看護師さん、それから臨床検査技師さんですね、それから医学工学技師さん、そして放射線技師さん、こういった人たちので組まれているチームなんですけれども、そのチームで集まって、まずその患者さんが覚醒化手術が妥当であるかどうか、まずさらに検討します。で、まあ、やはり妥当だろうといった場合に、入院していただいて覚醒化手術の待機ということになります。
手術のどれぐらい前から入院が始まるんでしょうか。
1週間から2週間前に、まあ、入院していただいてですね、で入院していただいてから手術の1週間前ですけれども、実際にですね、手術室に患者さんに来ていただいてですね、で実際に寝る、その手術台に寝ていただいてですね、予定している手術の体位になってもらって、首が痛くないかとか肩が痛くないかとかですね、その痛みですね、それからまあ何しろ雰囲気に慣れていただくというのが一番重要ですので、最初からその最後まで、手術が始まってから終わるまでをですね、ずっとその言葉でですね、お話ししていきます。で患者さんにいつ頃になって目が覚めて、でどういうことをやるのかということをですね、十分に理解していただきます。
眠ったまま終わっているではなく、途中で目を覚ますわけですからね、目を覚ました時にその雰囲気、恐怖でパニックになってしまうということもありますもんね。十分考えられますよね。
その通りです。ですので、その覚醒化手術に耐えうる患者さんかどうかというのも十分に脳外科の外来でですね、精査しまして、多分大丈夫だろうという患者さんに、まあ、覚醒化手術をお勧めしているということです。
一度やはり経験があること、たとえリハーサルといえども、このなんとなく分かっていることというのは安心感につながると思いますけれども、さあ手術当日というのはどうなんでしょうか。
まず患者さんに手術室に来ていただいてですね、でベッドに寝ていただきます。で麻酔科の先生に静脈麻酔を点滴していただきます。で静脈麻酔によって 鎮静と鎮痛を得ることができます。まあ、鎮静というのは要するに寝てしまうということです。で、寝て痛みもない状態でさらにですね、頭皮に走っているですね、太い感覚神経があるんですね。その感覚神経を麻酔科の先生にピンポイントで局所麻酔で注射していただきます。で、局所麻酔は長時間作用型の局所麻酔でありまして、まあ大体 2,3 時間は十分持つ局所麻酔薬です。
はい、
で、さらに脳外科医が皮膚切開を予定している部分に十分に同じ局所麻酔薬を注射いたします。で、そこからまあ手術が始まりますけれども、頭皮、それから筋肉、それから頭蓋骨、さらに脳を包んでいる硬膜というものを開けまして、そこで脳が露出してまいります。で、脳機能マッピングができる準備が整うまで十分に脳表情で検討しまして、まあ、腫瘍の位置、それから大体その脳機能極材部がこの辺だなというようなことを検討した上で麻酔科の先生にお願いして静脈麻酔投与を停止していただきます。そうしますと10分から20分ぐらいで完全に患者さんの目は覚めます。はい、
はい、ここで最初のクエスチョンというか質問なんですけど、
はい、
痛みはどうなんでしょうか。
長時間作用型の局所麻酔ですので、まず痛がる患者さんはいらっしゃらないですね。で、例えば歯医者さんで抜歯をするときに、かなりその麻酔薬、最近の麻酔薬は優れていて全く痛み感じないことを経験されている方やたくさんいらっしゃると思うんですけれども、同じようにほとんど痛みは感じないです。ただやっぱり麻酔薬が冷めてまいりますと、やっぱりちょっとずつ痛くなってまいります。で、その時には必ず教えてくださいねというふうに患者さんにはお話ししていまして、少しでも痛みが出てきた時にはですね、その痛い部分に局所麻酔を追加するというふうにしております。はい、
ところで先生、脳そのものというのは、はい、痛みを感じる神経というのは
ないんです。痛みは全く感じない臓器なんですね。ですので、脳の中を触っていてもですね、全く痛みを感じることはございません。はい。